今朝のこの聖書の箇所には主イエスによって語られた例えの言葉が2つ続けて描かれている、そのような箇所であります。一つは少し風変わりなというか、少し不思議な印象を受けるやもめと裁判官の例えと呼ばれる例え、これは私たちに対して主が落胆することなく粘り強く祈りを続けることの勧めとして語ったものと言えます。もう一つの例えはファリサイ派の人と徴税人の例え、これもまた祈りに関しての例えの言葉であります。私たちの祈りがどのような姿勢で誰に対して向けられなければいけないのかということについて語られているように思います。この今朝の箇所は他の福音書の中には見ることができず、ルカの福音書の中だけに伝えられた伝承に基づいているものであります。11章の5節以下の聖句と内容的な意味で関連をしております。おそらくこの旧約聖書の中での旧約の続編として訳されている詩羅書、集会の書という書物やイザヤ書の言葉がこの言葉の下敷きになっているというふうに言われております。ルカの福音書の中ではこの16章の1節以下に不正な加齢の例えというのが書かれてあります。しもべ、不正なしもべが、不正な富を自分のために積むというふうな少しこう風変わりな例えの話でありますが、今朝のこのやもめと裁判官の話なども深く私たちが味わって読み込んでいかなければ、ある種の違和感とか不快感のようなものを感じることがあるかもしれません。しかしこうした外見上の不快感というのは、もう一度私たちがこの御言葉を深く読み返していくときに消え去っていくものであると思います。私たちが祈りにおいて神に望みを置き願い続ける限り、どんな困窮の中にあっても疑いを抱く必要はないと主は17章の22節の部分においてお語りになっています。身寄りがなく世にあって小さく無力な一人の女性が絶え間なく自分にとっての正しい裁きを求めて懇願を続けることにより、法を遵守するどころかそれと反対のことを行っているような、裁判官の心を変えさせて彼女の立場や権利を回復させる処置を取っていくことになるとこの例えは語られています。ここで私たちは主の御言葉をもう一度踏み込んで考えていく必要があります。神に属する者としての主の弟子たちは、公平で慈愛に満ちた審判者であるというふうに述べられている主なる神の慈愛というものに対して、その神の慈愛に信頼をし、神は自分たちのことを捨てることがないという 信頼と祈りの期待を抱くことが許されていくことになります。主を信じ主に従う者たちはそのような期待を祈りにおいて抱くことができるわけです。さらに次のようなことが加わってきます。主がここで注意をしているように、弟子たちの心の中にあるのは結局のところ彼らの一人一人の権利というものではなくて、来たるべき神の御国における神の前における義、正しさということが求められているのだということであります。神の支配と神の御国の到来を求める私たちの祈りが私たちの心の中で絶えてしまうならば、神の国に対する私たちの信仰の準備も終わってしまうことになります。すると神の国の始まりというものは、それが実現をした暁には私たちにとって救いではなくて裁きになっていくことにつながる。主の言葉はそのように語っております。私たちは祈りを捧げるに際して神と向き合い、神への希望と願いを述べます。ともすればあれもこれも欲しいとか、いろいろと実現して欲しいという願望や欲望に基づいた祈りを私たちは無意識のうちに連ねてしまいがちではないかと思います。神への信頼と信仰に基づいた祈りは直ちに聞き入れられはしなかったとしても、それが神に拒まれてしまったということにはならないものであります。また私たちの願った形で祈りの中身が実現しない、そうした祈りの姿というものもあります。私たちは神の御心が自分の祈りを通じてどのように実現することになるのか、そのことに心を向けていく必要があるわけです。毎週水曜日の聖書研究祈祷会の折に、私たちは新約聖書の使徒言行録を今共に味わっておりますが、その中には初期のキリスト者たちによって行われた宣教の働きというものが生き生きと綴られております。多くの人々の祈りとさまざまな奉仕の技、また多くの宣教の働きというものがその中には記されています。しかしそうした働きの中に文章として現れていない、つまり形に残されていない多くの働きや実際の具体的な成果を上げることがなかった、あるいは成果を上げられなかった宣教の働きがあったことを、その文章の背後から読み取っていくことができます。パウロたち使徒は信仰のゆえに迫害や拒絶を経験いたしました。特にパウロは自分と同じ国籍を持つユダヤ人、あるいはユダヤ系の外国に住む者たちからの厳しい弾圧を受けました。原稿録を味わっておりますと、一行はどこそこに行こうとしたけれども主の霊がそのことを許さなかったとか、御言葉を語ることを聖霊から禁じられたからそこでは語らなかったというふうな表現が出てまいります。それは人の目から見れば宣教の失敗の体験であり、その町の人々からの信仰の拒絶ということのように思えますが、実はそのことの背後には神の御心が明確に働き、それが彼らを動かし導いていたということがわかるわけです。今朝のこの箇所の言葉は、 神から使わされた裁き主としての人の子、これはまあダニエル書の7章のあたりに記されている世の終わりに世に使わされる存在であ あるわけですが、その人の子の権限と同時に神の裁きは世に臨むという主のお語りになった御言葉を私たちは思い起こします。神の義を願い続けること、絶えざる祈りを捧げることが、この最初の例えの中では私たちに求められております。神は昼も夜も叫び続けている、求めている、救いのために、神に選ばれた人のために裁きを行わず、つまり正しい御心を表すことなく、正しいものをいつまでも放っておかれることはないのだと主はお語りになっています。主を信じ、さまざまな困難や迫害の中で神に望みを置き続ける信仰者が、神に正しい裁き、あるいは救いというふうに、あるいは 神による解放ということなのかもしれませんが、そうしたことを与えられるのは当然ではないか。神は信仰者の祈りに取り合おうとしてくれない裁判官のように見えるかもしれないけれども、私たちの祈りが単なる願望や願いを超えて御心の現れを待つという性質のものであるならば、神の御心が現れる、神の備えてくださっている時があることを私たちは信仰を通して示されるわけです。神は速やかに裁いてくださるというその主の約束の言葉に立って、神が救いのために選んでくださった、ここでは家父であるとか、みなし子であるとか、そういった神の支えや助けを必要とする者たちの叫びを、圧力を加えられ迫害をされた者たちの苦しみ、叫びとして神が聞き取り裁いてくださるという、その御言葉の確かさに私たちは立ちたいのであります。それよりなおさら、私たち主にあるものは神の御心が行き渡り、御心が私たちを直接導いてくださる終わりの時まで、私たちが決して希望を失うことなく、落胆せず絶えず祈るようにと主は私たちに命じておられるわけです。9節以下のこの例えの話を見ますと、祈りを捧げていくに際しての態度やその姿勢について、主によって例えの言葉が述べられております。当然これは例えの話でありますから、少し極端にその一人一人の姿というものが描かれているわけでありますが、その一方の方、自分のことを正しい人間であると自認して他人を見下している人々、まあ、具体的にはこれはファリサイのことを指しているわけでありますが、当然これは他者に厳しく自分には甘く、自分の自尊心を保つために他者を厳しく攻撃するといった傾向にある人々であるわけですが、こうした傾向というものはファリサイや律法学者たちだけに限らず、より一般的な人間の傾向であるということが言えます。ルカの福音書の中では9章の46節以下で、弟子たちの中で誰が一番偉いのかという議論が出た。その時に主は一人の子供を手に取って立たせ、私の名のゆえにこの子供を受け入れる者は私を受け入れるのである、 あなた方の中で最も小さいものこそ最も偉いものであるというふうにお語りになりました。誰が一番偉いのか、他のものよりも自分の方が偉いに決まっているじゃないか、そうした思いの中に主の弟子たちも陥ってしまった。彼らもまた同じ過ちに陥ってしまったわけです。しかも彼らはその後またずっとこの後の部分、18章の15節や22章のあたりでも同じような過ちを主の弟子たちは繰り返していくことになりました。それゆえに主はファリサイ派の人々を反面教師として描いたように、その教えを弟子たちに語っていく必要があったのかもしれません。二人の人間が祈りを捧げるためにエルサレムの神殿に登りました。一人はファリサイ派、もう一人は当時のユダヤ社会の嫌われ者の代表であった徴税人でありました。話の内容をより際立たせるためにこうしたある意味でこう違った性質の嫌われ者の人たちが登場してまいります。ファリサイの祈りを私たちを見ていきますと、彼は自分自身の正しさのことを認めて立って祈った。神の前に神に相対して祈るというふうな意味合いで彼は立って、そして心の中で神に対してこのように語りかけました。私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものではなく、つまりこれは十戒の教えをきちんと守っているそのような人間であるということを述べました。またここにいる徴税人のような罪人でないことを感謝いたします。彼の自己肯定はさらに続いていきます。私は週に2度断食をし、全収入の10分の1を神に捧げています。これを聞くと、この人物が正しいことをし立法の決め事に忠実であるということは伝わってきます。彼が示したのは神の前での自分の正しさというよりも、人に対して自分を誇る、見せようとする、そのような言葉のように聞こえてきます。神に感謝を捧げながら、彼はひたすら自己肯定と自己義認を行っていたわけです。さらには自分は正しいものであるとして他人、この場合徴税人を軽蔑の目で見ております。彼の正しさとは、自分自身の努力や正しいと思われる行為の積み重ねによって、自ら功績を積むことによって神の祝福が与えられる、そのような考えに立っているようにも思えます。徴税人の祈りとはそれとは全く違うものでありました。彼は神殿の遠くに立ち、神の前に堂々と立つことができないような自分の罪を自覚し、天に向かって目を上げ、つまり神のおられる天に目を上げて神と向き合うことをせずに、ひたすら罪人として神の前に身をかがめ、悔い改めの思いで自分の胸を打ち、神様、罪人の私を憐れんでくださいと祈りました。これは祈りというよりも心の中から絞り出される叫びの声でありました。自分の小ささと罪深さを悔い、神の憐れみによらなければ自分の罪は許されないという砕かれた思いに立つものであります。主は語っています。神によって正しいと宣言されたもの、正しいと認められたのは徴税人である。悔い改め砕かれた心が神の前では正しいとみなされる、そのことを主は語っています。人の正しさはその良い行いや苦痛を伴うような技を行うことによってだけではなくて、神が正しいとされるもののみが正しいものであるとみなされるわけです。詩編の 51編18節の言葉、もし生贄があなたに喜ばれ、焼き尽くす捧げ物が御胸にかなうのなら、私はそれを捧げます。しかし神の求める生贄は打ち砕かれた霊、打ち砕かれ悔いる心を、神よあなたは侮られません。そのように書かれています。神が心にかけ、決して見下すことのない人々とは、ファリサイ派が見下していた人々のことなんだと主は語りかけているわけです。ここで問われているのは、私たちの祈りが自分自身の正しさや自分一人の思い描く義に立っていないかということを検証するということの大切さではないかと思います。それとともに、私たちの祈りの姿勢と態度が神によって厳しく問われている、そのことにも目を向けることが必要です。祈りが自らの願い事に終わるのではなく、神に自分自身を明け渡し、神の御心が私を通じて現れることに思いを向けること、神に望みを置いて祈りを捧げているのか否か、また望みを絶やすことなく祈り続けているのかどうか、そのことが私たちに問われているわけです。祈りが独りよがりの願い事や自己肯定の手段ではなく、神の栄光をたたえ、神の前にへり下って神に向かって捧げているのかどうか、そのことが問われることだと主は語っています。こうした人々の捧げる祈りに神の慈愛の視線は注がれます。神にとってご自身の憐れみと愛を向ける対象とは、見舞いにあってへり下った小さい存在であるからです。高ぶるものを引き下ろし、へり下るものを身元に上げる、これが神様の御心であります。神と共にあることを心から喜び、神の恵みと慈愛に期待をする姿勢、主の教えの御言葉と実際の技において表される、こうした神の国における価値観と立場の逆転を、私たちは主の御言葉の中にはっきりと見出していくことができるわけです。謙虚にへり下り、また神に望みを置く、そのような祈りを私たちは捧げ、また主と共に歩む信仰の歩みの中に、そのことを求めながら日々の歩みを続けてまいりたいと願います。お祈りをお捧げいたします。神様、ともすれば海疲れ、あなたへの望みが絶えてしまいがちになる私たちの心をどうか励まして強めてください。私たちの捧げる祈りがあなたの御心を求める祈りとなってまいりますように、弱い小さな私たちを力づけ励ましてください。世にあって私たちはさまざまな力や思いの中に翻弄され、時に立つことの難しさを覚える日々の歩みでありますが、そのような私たちの弱さや小ささを主はご存知であります。私たちを支え、背中を押し、担ってくださる主の慈愛の温かさを日々感じながら、私たちは生きていくことができますようにお導きください。あなたからの恵みや平安を私たちだけでのものとしていくのではなく、どうか私たちの出会う多くの人々と分かち合い、共にしていくことができるようにしてください。どうかそのことのために、一人一人を世にあって持ち、私たちにしかできない、なくてならない小さな働きを果たしていくものとさせてください。私たちの世の働きを祝福し強めてください。そのことのために、どうか一人一人の健康と平安をお導きください。愛する私たちの家族を守り、それぞれの家庭に主の恵みと平安を日々新たに増し加えてください。今朝ここに集うことができなかった 私たちの友の上にもどうか私たちと同じ恵みがそれぞれの場に臨むようにしてください。私たちの生きる世界は多くの課題と困難がございます。今も戦乱や自然災害の中に不安を覚え涙を流している多くの人々があります。神様、私たちの生きる世界を憐れみ、あなたの恵みと平安を速やかに行き渡らせてください。私たちの小さな祈りや働きを通してそのことを推し進めていくことができますように、私たちに知恵と力をお与えください。尽くしません。これらの願いと感謝とお一人お一人の心の内にありますお祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの尊き御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。